こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。そのまま使える災害対策アクションカードプラス初めての病院 BCP2 は、河口邦彦が編著し、吉田修、横田浩二、加藤抜きが執筆に加わった病院の災害対応を実務へ落とし込むための専門書である。2020年刊行の第2版で、災害時に各職員部署が何を、どの順で担うかを短い指示書として示すアクションカードを中心に据える。対象は災害拠点病院に限られず、規模を問わず災害対策の施整備を必要とする病院である。内容は、災害対策本部、診療、院内管理、外部調整という部門別のカードレート、病院 BCP 事業系から構成される、スタート法やペーティ法によるトリアージ、ICU 手術室、透析室などの部門対応、通信や物流受援、院外搬送にも触れる。理念的な危機管理論ではなく、既存マニュアルを現場で使える行動単位に変換し、さらに継続的な運用改善につなげることを目的とした実装志向の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アクションカードで誰が何をするかを災害時にも迷わせない本書の中核は、災害対応を分厚い規定集だけに委ねず、役割ごとのアクションカードとして提示する発想にある。大規模災害では通信障害、職員不足、施設設備の損傷、傷病者の急増が重なり、平時に整備された文書中心のマニュアルは参照しにくくなる。そこで災害対策本部長、トリアージリーダー、ICU 担当、通信担当、ロジスティックス担当といった担当者別に、初動から実施すべき仕事を可視化する意義が生じる。重要なのは、カードが単なるチェックリストではなく、意思決定の分担表として機能する点である。指揮、診療院内資源の維持、外部との連携を同時並行で進めるには、担当者が自分の職務範囲と報告先を即座に把握する必要がある。本書はカードの作り方や見方を導入部で説明し、架空の病院を参照枠として用いるため、読者は人員の組織構成や連絡手段って内情を調整しやすい。テンプレートをそのまま導入するのではなく、各病院の人員、建物、地域連携、診療機能に適合させることが、実効性を左右するという実務的な前提が読み取れる。次に、トリアージを部署運営接続するスタート法ペーテ法と診療部門の役割、診療部門の章では、災害医療におけるトリアージを概念説明にとどめず、病院内の人員配置と患者動線の課題として扱っている。詳細項目には STAT Simple Triage Rapid Treatment 法と Triage 法のカードが含まれ、トリアージリーダー、トリアージエリア、赤、黄、緑、黒の各エリア担当といった役割が整理される。これは限られた人員ベッド処置能力を前に、治療の優先度を定める判断と、その判断を実際の診療運用へつなぐ作業が別問題であることを示す構成である。例えば分類ができても、エリアごとの責任者、再評価、診療記録、院内診療との調整が定まらなければ、患者の滞留や情報の断絶が起こり得る。本書の実用性は、トリアージを救急部門だけの技術として孤立させず、災害対策本部の統制、各診療エリアの動き、院内の継続診療と結びつけている点にある。また、カード運用は職種をまたぐ共通言語にもなる。医師、看護師などが、各エリアでの担当と全体の指揮系統を共有できれば、混乱下での口頭指示への過度な依存を減らせる。ただし、分類法の習得だけで対応力が完成するわけではなく、訓練を通じて空間人員、物資の計画と整合させる必要がある。さらに ICU から設備物流まで入院患者を守る院内管理の具体化。災害時の病院機能は外来傷病者の受け入れ能力だけで決まらない。本書の院内管理部門は、すでに入院している患者へのケアを維持しながら病院の診療基盤を守るという、しばしば見落とされがちな問題を幅広く扱う ICU 救急病棟、一般病棟、外来手術室、透析室、院内搬送に加え、設備、通信、栄養検査、放射線薬剤、臨床工学、リハビリテーション、ロジスティックスまで役割別のカードを配置している。これは重症患者の生命維持が電力、水、医療ガス、医薬品、医療機器、食事、移動手段、情報伝達といった相互依存的な資源に支えられるためである。例えば、非常用エレベーターや医療ガス、水道に関するコラムを置く構成は、臨床判断とインフラの状態を切り離せないことを示している。各専門職の仕事を列挙するだけでは、供給停止や人的余力の低下に対応できない。優先業務を選び、患者の移送受け入れを調整し、物資の消費と不足を把握する統合的な管理が必要となる。本書は、院内管理を後方支援と相性化せず、診療継続そのものを支える中核業務として位置づける。読者にとっては、人員の弱点を職種別に点検し、部門間の引き継ぎや代替手段を事前に検討する材料となる。そして、受援情報発信、搬送を含めた外部調整が病院の孤立を防ぐ。 災害下で病院が単独で完結することは難しく、外部との情報共有と資源調整が診療継続を左右する。本社は外部調整部門を独立して設け、外部調整本部長受援対応、マスメディア外部交渉 EMIS。情報収集、院外搬送の役割をカード化している。この構成の意義は支援を求めること。支援者を受け入れること、病院の状況を正確に外部へ知らせることが、それぞれ異なる業務だと明確にする点にある。応援の医療チームや物資が到着しても活動場所、指揮命令系統、必要な資格、資機材、宿泊や食事、情報の窓口が整っていなければ支援は十分に機能しない。受援対応を役割として前もって定めることには、この混戦を避ける狙いがある。また搬送調整には患者状態の把握だけでなく、道路通信、受給先の稼働状況、搬送手段に関する情報が求められる。 EMS や情報収集を独立した担当として扱うことは、意思決定の根拠となる状況認識を維持するための設計といえる。メディア対応も風評対策だけでなく、患者家族や地域社会へ発する情報の正確性、一貫性に関わる。外部調整を本部の補助業務ではなく、医療提供体制を地域全体で維持するための実務として捉える点が、本社の包括性を支えている。最後に BCP と災害対応マニュアルを区別し、平時の改善へつなげる。第2版で加えられた BCP 章は、本章を単なる災害時の手順集に終わらせない要素である。BCP 事業継続計画は、被害を受けることを前提に、病院が優先すべき機能をどう維持・復旧するかを定める枠組みであり、個々の初動行動を示すアクションカードや災害対応マニュアルとは役割が異なる。本社は、一般企業における BCP の考え方を参照しつつ、病院 BCP の目的と方針、対象災害と被害想定、想定される医療需要、行動計画、策定後の業務継続マネジメントを扱う。ここで重要なのは、計画を作成したという事実よりも、電力、水、通信、人員、物資が制約された際にどの医療を優先し、何を縮小または代替するかを現実的に考えることである。被害想定と医療需要の見積もりがなければ、カードに記された行動も必要資源と結びつかない。反対に BCP だけでは現場の初動指示として抽象的になりやすい。両者を接続することで、組織の優先順位と個人部門の行動が整合する。さらに BCM に触れる構成は、訓練、点検、改定を繰り返す必要性を示唆する。病院の人事、施設、地域連携は変化するため、災害計画は固定文書ではなく、運用を通じて検証される管理形式として扱われるべきである。結論として、本書は、病院の災害対策を新たに整備する管理者、救急集中治療、看護事務、施設管理などの部門責任者、そして既存マニュアルを実動可能な形に改定したい防災担当者に適している。特に計画の必要性は認識していても、災害時の担当分担、院内インフラ、外部支援の受け入れをどう一つの運用にまとめるかに課題を抱える組織に有用である。読者が得られる実践的な利点は、部署ごとの役割を起点に、人員の連絡系統、患者動線、物資管理、代替手段を点検できることである。同時に BCP とアクションカードの違いを踏まえ、組織として守るべき優先機能と現場が直ちに実行する行動を接続する視点も得られる。類書には災害医療の理論、 BCP の制度的説明、あるいは防災設備の解説に重点を置くものがある。その中で本校が際立つのは、災害対策本部、診療、院内管理、外部調整を横断し、役割別カードという具体的な実装単位で示している点である。さらにカスタマイズ可能なテンプレートを修正し、完成品の模倣ではなく人員仕様への転換を促す。もっともカードは配備しただけでは機能しない。 BCP の被害想定、教育訓練、定期改定と組み合わせて初めて価値を発揮する。本書はその前提を含め、災害対策を文書作成から継続的な病院運営進めるための実務的な出発点となる。ご支援いただける場合は、河口邦彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。